カラーグリーンコミュニケーション、ご案内役松岡千鶴です。この番組は京都の屋根を支える小さな会社ストロベリーセブン、女性とそのご家族の衣装買いをサポートする足立病院、欲しいものがきっと見つかる文具タグ、企業経営をサポートする豊田会計事務所のご協力でお届けします。今日からグリーンコミュニケーション、この番組では私たちの住む京都から環境、平和、芸術、健康、食の問題などを取り上げ、地球に優しい生活スタイルを提案します。さあ3月も半ば、この番組、金曜日の夕方5時から生放送でお届けしているんですけれども、今日は割合こう暖かで、春がもうすぐそこまでやってきているんだなという、そんな、気がいたします。花粉もたくさん飛んでいるのではないでしょうか。さて、東日本大震災に伴う福島第一原発の事故から8年が過ぎました。今回は震災から8年、福島は今、そんなテーマでお話を伺います。コメンテーターは立命館大学国際平和ミュージアム名誉館長、そしてASAP科学平和事務所所長でいらっしゃる安西育郎さんです。安西さん、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
はい、お忙しいところ駆けつけていただきました、はい、ありがとうございます。はい、平和ミュージアム の名誉館長さんとしてもとても忙しく、はい、そして いろんな方にこう、はい、いろんなところからコメンテーターとしてこうお話を聞かせてくださいとかありますよね。忙しいですね。
そうですね、ちょっと厄介なのは、国際的な平和博物館のネットワークの事務総長みたいなのをやってるもんだから、はい、国際社会とのやり取りも含めて忙しくしています。
事務総長になられたというのも番組でお話伺いましたが、結構忙しいですか。
忙しいですよ。もう毎日のように国際社会とやり取りしながら、来年の9月には、立命館を含めて第10回国際平和博物館会議っていう国際会議をやる予定も決まっているので、
来年の9月
の中旬ですね、はい、パラリンピックと京都の観光シーズンの間で、大学が夏休みで施設を提供しやすいというと、9月中旬に決まるんですよね、はいはい、その準備も忙しいです。
もう今から準備されている、はい、ということですね、はい、そういうやり取りというのは英語、
国際的には好き嫌いに関わらず作業言語は英語ですね。
で
日本人英語が慣れてないとか、ジャパニーズイングリッシュとか言うけど、そんなことはちっとも構わなくて、はい、世界中から来るいろんなメール、イタリア人のメール、スペイン人のメール、いろいろ来るけども、はい、英語が得意とは限らないんですね、とにかく
大丈夫と
言おうとする意思があれば大丈夫、
伝わるということですね、安西さんはアメリカで講演されたことも
ありました。
だいぶ前に あったと思いますけど、はい、今思い出しました、はい、そういう時は英語でされたんですね。
そうです。なんか、10日間で8つか9つの都市を巡るっていう過酷な旅をさせられたの、はい、思い出しますね。日米安全保障
体制となって、かなり前でしたよね、
はい、あれは90年代ぐらいでしたかね。
そうなんですか、はい、そういうこともされた、ということですね、はい、さあ、東日本大震災が発生したのは3月11日、ですけれども、それに伴う福島第一原発 の爆発事故、水素爆発の事故があった、はい、ということなんですけれども、その、事故が発生してもう本当に、間髪入れずというか、福島に行かれまして、
うん、はい、そうですね、僕1970年代から福島の人と一緒にこの国の原発政策の批判活動に取り組んでいたので、はい、それにもかかわらず大事故が起こったのは誠に衝撃で、あの3月11日の後、あの福島で一緒にやってた人は今どうなってんだろうかっていうのが一番心配でね、はい、で特に太平洋岸の、楢葉町というところがあるんですが、そこの和尚さんで早川徳夫さんという和尚さんに一生懸命電話したんだけど、和尚さんは境内のシェルターに逃げ込んでいたもんだから、メールなど一切通じなくてですね、しばらく時間がかかったんですけどね、
はい、うん、そういう 和尚さんは、早川和尚は、うん、あの境内にシェルター作ってないと。
シェルターがあるんですよ。地下シェルターを作ってね、はい、コンクリートで囲まれてるもんだから、そこに入っちゃうともう穴蔵で、外界と遮断されるもんだから、彼もしばらく逃げ込んだけど、放射能が大変だっていうんで、はい、だけど情報も遮断されちゃったので、これはいけないっていうんで、やおら出てきたところを電話が通じたんです
か
ね。
あ、うん、そうなんですか、うん、そうするとこうシェルターもなかなか工夫の しどころがあるというか。
そうです、
通信ができないと、その外界の様子がわからないという、
ないと、ね、
こういうのどうしようもないですね、
うん、どうしようもないからね。
これはいい勉強をしたという、
まあ、そういう意味ではね、
ことも言えるという、通信をどうするかという課題があるということが分かったということですね、はい、そうですね、うん、楢葉町といえば、うん、避難解除されたのが、はい、確か3年くらい前でしたでしょうか。
そうですね、
はい、
町長松本さんが積極的に、まあ、期間を 早く展開しようと思ってやったんですけどね。あそこの辺は除染作業を含めて作業員もいっぱい外から来ていて、まあ、早川和尚さんみたいに早々と帰った人もいるけども、まだ若い人はなかなかね帰らないというのは福島共通の課題ですね。
本当ですね、うん、はい、そのこう避難解除されてもこの帰還率っていうのはなかなかその半分以上にはならないというか、うん、はい、まあ、それはある意味こう仕事があればということはよく聞きますけれども、うん、若い方が帰らない理由として、う
ん、若い人が避難先で、まあ、新たな職業生活を確立して、はい、家庭もそこで、まあ、新たな子を設けたりしてね、うん、だから、まあ、無理に放射能のまだ厄介な面がある古巣に帰ろうと思わないというのはある種、まあ、当然のことなので、まあ、時間がかかると思った方がいいですよね。
そうですね、うん、そしてこう8年という年月が経ってしまったと、うん、その福島のみならず、いろんなこう高台移転とかいろんなものも、うん、もう家を別のところに建てて、ね、しまったとか、うん、やっぱり年月というのがちょっとかかりすぎた。
かかりますね。思いのほかかかるでしょうね。特に福島の場合は放射能という要因が加わっちゃったもんだから。
本当ですね。プラスアルファの、
まあ、
そ
もって薄気味悪さが、まあ、消えないもんだからね、
はい、
ただ帰ればいいという何十年という単位で考えないとダメでしょうね、やっぱり。
そうですね、うん、だけれどもやはり、うん、ふるさとに帰りたいという方も、はい、たくさんおられるという、う
ん、私のところに、はい、まあ、ふるさとに帰りたいんだけど、帰って大丈夫かどうか放射能を測ってほしいという依頼は年配の人を中心にね、この間ずいぶんあったんですけども、まあ、引き続きやりたいと思いますね。
ああ、う
ん、
そうですか、はい、そして福島プロジェクトなんですけれども、
はい、
もう何回回数として
ねこの3月で58回目になるんですが、3
月に58回、
はい、僕は事故が起こった2011年から3年間は一匹狼じゃなくて一人で福島で活動してたんですが、その3年目に志を同じくするような技術者や科学者と、まあ、たまたま巡り合ってね、うん、まあ、前からの知り合いもいたんですけども、
はい、
それのチームになってから1月で57回、3月で58回目になりますね。
ということは3年後、うん、まあ、3年経ってチームになってから数えて58回、
うん、そう、まあ、58ヶ月ぐらいで57回ぐらいやってるから、はい、まあ、大体月1回っていう、
あ、そうですね、
ことなんですね。
そうするとお一人で3年、行動されたと、うん、これはなかなか大変なことですね、
うん、まあ、放射線防護学者というのはあんまりたくさんいないこともあって、はい、集中的にいろんな注文がね押し寄せてきて、調査や相談などで、ずいぶん通いました、福島は。
ああ、そうですか、はい、放射線防護学 ご専門ですけれども、うん、そういう方はやっぱり数は減っているんですか。
いや、全国的に見ると、放射線防護学の学会があって、ここに1000人以上の人がいるので、
はい、
もっと福島に現れてもいいなと思ってるんだけども、
はい、
なかなか継続的に、福島に行って被災者の求めに応じて、放射線環境の見立てを持続的にするっていうような人は あまりいないみたいですね。
その知識をどう使うかといえば、うん、なかなかそういう福島の、うん、避難されている方々の方には向かないというと、うん、まあ、一面もあると、う
ん、はい、僕みたいに年寄りは時間は、まあ、忙しいけども時間はあるといえばあるのですが、若い研究者なんかやっぱりそれで論文書かなきゃいけないとかね、
はい、
昼間行くのには、まあ、出張扱いにしなきゃいけないとかね、
はい、いろいろ
厄介もあるから、やっぱり我々の出番ではありますね、は
い、
年寄りの出番。
いえいえいえ、ですね、この、まあ、福島プロジェクトなんですけれども、はい、その、まあ、その最初の3年とは今と随分違うと思うんですけども、どうでしょうか、そのいろんな変化っていうのもやっぱりあると思うんですけれども、
うん、
その占領的な変化っていうのはどう変わってきましたか。ものすごいですね。
だから実行後2ヶ月後ぐらいに福島市内のある保育園行ったんですが、まあ、現場からは60キロも離れているところの桜保育園ですね、
はいはい、
そこのグラウンドが1時間あたり6ないし7マイクロシーベルトあったんですが、
はい、
今それが 0.12 とか 0.13 とかねに下がってるので、それは、まあ、除染をして園庭を削り取って人為的にも、まあ、減らす努力をしたということの表れですけど、
はい、
もう激減した感じですね。
あ、そうですか、うん、
それは素晴らしいですね。
そうですか、うん、そうするとこう除染という、うん、まあ、今その除染した土が汚染土として、うん、まあ、非常に処理に困っているという状況もありますが、まあ、そうですね、うん、その除染したことでやっぱりある地域というか、うん、あるエリアは非常に、うん、安全になるという効果はあるわけですね。
そうです、明らかな効果があって、
はい、
だから除染はどんどんやるべきなんですが、除染するっていうのは汚染した土が大量に出るっていうことでもあるから、
そうですね、
それをどこにどう処分するのかっていう方針を、はい、きちっと決めないとね、まあ、今中間貯蔵施設に、
はい、
一生懸命運んでだいぶ福島からトン袋って言われたフレコンバルブが少しずつ減りつつあることはもう目に見えて、これも分かるんですけども、
それでも時間かかりますね、うん、膨大な数がやはり
1000万袋も出たからね。
1000万袋、うん、はい、
大変です。
まだまだ、結構庭先にまだ置いてあるとか、
あるところもあるしね、
寺のこの石の下に、うん、お話しされ、つい最近その、うん、まあ、いろんな特集が組まれて、
はい、
寺のここに埋めたんだと、除染した土をと、うん、
はい、
でこれをやっぱり自分が死んだら、うん、ちゃんと伝わるようにしとかないとっていう言葉はいろんなところで、
う
ん、いろんな方がおっしゃってたんですけども、
う
ん、やっぱりそういう状況っていうのもあるんですね。
そうですね、さっき言った早川さんっていう奈良派のお寺の和尚さんも、
はい、
自分が持っている土地を仮置き場として提供したんですけども、膨大なフレコンバッグが当時ありましたが、
はい、
今それも次々持ち運ばれつつはあってね、減りつつはある、
はい、
ということですかね。
そうですか、うん、そうするとその汚染土と言われる除染したその土は、うん、やはりおっしゃってたと思うんですけども、うん、やっぱり帰還困難区域に集中させるべきだというふうにお話しされてたかなって思うんですが、
う
ん、
そうですね、実行の3ヶ月ぐらい後から、
はい、
集中的に、まあ、きちっと埋めて、それ技術的には今の放射線防護学の知識で十分できることなので、
はい、
それをやって管理して、その上を太陽光発電所、ギガ発電所とかね、
はい、
そういうので利用するとか、
ええ、
そういうことを考えた方がいいって言ったんですが、
ええ、
まあ、今そこに運んでる最中ということですね、
はい、うん、その、まあ、土地のこの準備っていうのも、うん、なかなかこう十分にはうまく、いろんなことがやっぱり何かしようと思うと、うん、いろんなことが起こるということが、
それぞれの人が持ってる土地を、
ええ、
買わなきゃいけない、あるいは借りなきゃいけないわけですよね。何十年か貸してくださいと、
はい、
うん、だけど30年貸してくださいっていうのじゃ、30年経ってもセシウム137の放射能は半分にしか減らないので、
はい、
そういうことも含めてこれから、土地を、まあ、借りたのを返還するなんていうことでまた一悶着あるかもしれないっていうね、
はい、うん、なかなかその将来にわたって、
うんうん、
何かが見えるかというと見えない、うん、そうですね、っていう気もしますね、うん、
本当はその土地を永久に、はい、借りるなり買い取るなりして、
はい、
そこにきちっと処分をして、 その上を有効利用すればいいんですけども、なかなか土地が1000人単位の人が個別に持っている土地を買収したり借りたりしなきゃいけないので、そういうこともままならず時間がかかってますね。
そうですね、うん、津波による被害なども、うんうん、やはり時間がかかって、結局みんな別のところに建てちゃったというのも、うん、やっぱりその土地の所有者と連絡を取ったり、結構大変ですね。
大変ですね、はい、本当に
これもうちょっとなんとかならないのかなって思ったりしますが、
うん、つまりこういう事態を想定していないから、はい、土地の所有などについても誰の土地かもよくわからないようなところが出てくるからね。まあ、全国的にそうなんですけどもこの国はね、はい、だからまあ国家プロジェクトとして原発とかなんかやるときにはそういう問題も考えてやらないといけない。今近畿地区でも橋の所有者が誰かわからないので直すに直せなくて問題になってますよね、
はい、
川に橋がやたらにかかってるんだけど、
はい、
何市が建てたのか何市が管理責任を持っているのかも分からないという橋がいっぱいあって、
はい、
老朽化して
誰がそれを直すべきなのか、
勝手に手つけたら叱られるしね、個人の所有の橋なんてのがあるからね、それと似たようなことが原発でも起こってるんですね。
そうですか、うん、これはどこかで何かをこう変えないとルールを変えないと、うん、非常に困ったことになりそうですね、う
ん、その上で原発政策にのめり込んでいくなんていうのは、
はい、
もう準備不足も甚だしいですよね。
本当ですね、うん、何かがあったらどうするのかという、
この放射線についての知識もみんなよく分かんないもんだから、
はい、
むやむやたらに怖がってるとか言って避難する人もいるけど、そういう教育もやってこなかったわけですね、これまで、
はい、
放射線教育もね、だからそういう準備もしないでイケイケどんどんで原発作って電気を作って売ることだけに地道を上げてきたっていうのはやっぱり大問題ですね。
本当ですね、うん、はい、そしてその福島のこの現状なんですけれども、うん、どうでしょうか、こう福島に住んでおられる方の生活は、うん、こう改善、何かで環境面で改善したんでしょうか、
ね、
うん、
今避難先あるいはもともといた場所が放射線が比較的低いっていうんで暮らしている人は、
はい、
放射線のレベルが少しずつ減ってきてね、
ええ、
それはいいんだけど、まあ、聞いてみるとそういう不安よりも事故を起こした原発がこの先、まあ、廃炉に至るまでどうなるのかっていう見通しがないっていうんで、まあ、やっぱり福島にいたくないとかね、うん、帰りたくないとかいうそういう気分が強いんですね。だから今暮らしているところの放射線環境だけの話じゃなくて、結局福島のあの事故を起こした厄介者が将来どうなるのか全く見通しが立たないというところが非常に不安の根幹にありますね。
ああ、
う
ん、なるほど、うん、それは本当にもう当分はその根幹の状況は変わりそうもないと、うん、
変わりそうもないし、
後ほど詳しくその原発の状況は伺いたいなと思うんですけども、うん、はい、最近のニュースでいうと、うん、そのトン袋というか、はい、あの黒いその除染で出た土、無数にある土を、はい、
うん、
自動車道の拡幅工事の盛り土に、うん、はい、盛り土にするっていうのは、はい、そういう利用方法っていうのはどう思われますか、
放射線防護学的にはありなんですけど、は
い、ありなんですか、
う
ん、
レベルが低いものは、うん、そういう形で使っても何の実生活に被爆の原因になったりはしないんだけども、一番大事なのはやっぱり合意形成でね、実態がどういうものをどういう形で使って、使った後変なことが起こってないかをちゃんと監視しますとか、それを住民参加型でいつでもチェックできるようにしますとか、そういうすべからく仕組みをね、住民の合意のもとで進めないと、これは科学的に低いから、こんなものを恐れるものは火を恐れる野獣だなんつってどんどん進めるなんてことになると解決しないと思いますね、
うん、そういうこう除染で出た土はやっぱり結構レベルの差があるということですか、
ものすごく高度に汚染しているものと、
はい、
そうでもないものと明らかにあるんで、
明らかにある、
うん、だからそれはちゃんと測定体制を作って、
はい、
これはどういう性質の土かっていうのはちゃんと分類してね、うん、
はい、
使い道もその用途も考えないといけないですよね。
そうですか、うん、やっぱりこういうふうに、利用するということですと、
うん、
そういう放射線防護学の専門家もやっぱり一緒にこう何かを計画するということが
全くその通りで
必要だなという気がしますけども、
うんうん、だから これは放射線防護学の知識を持ってすれば、はい、そんなことはそんな難しい問題じゃないの で、
あ、そうなんですか。
一番の問題はそういう放射線防護学者を含めて、はい、信頼性が崩れちゃってるんだよね、この事故で、
はい、
なんか誰を信じていいか分かんないような状況の下で、一体どこが判定すれば安全だというふうに自分たちも安心できるのか、
はい、
それが崩れちゃってるもんだから、
はい、
まずその科学者、信頼性のある科学者集団をきちっと整えないといけない。
チームをやっぱりそういう、うん、チームを作るというのが、うん、専門家チームを作るというのが必須という、うん、
必須ですね。で、
我々
ももちろん要請があればそういうことのお手伝いしても構わないわけだけど、
はい、今のところありませんけど、
まあ、ませんけども、
そうですか、うん、安倍さんに要請するように言わないとダメですね、うん、はい、まあ、やっぱりこう科学的にこう見立てるっていうことが必要だということはいつもおっしゃってますけども、うん、はい、やっぱり何事に関してもそうですね。
そうですね、まあ、事態を侮らず、
はい、
過度に恐れず、うん、理性的に向き合うっていうね、
はい、
そういう姿勢は大事だと思いますけどね、
はい、うん、そういう科学的な目を持てれば、うん、今おっしゃったみたいなこの考え方っていうのが可能であるということですね、
う
ん、
はい、
はい、そしてまあ、ちょっと気になったのが、うん、こう森林の除染というのは無理だなという話は何度も伺ったかと思うんですけども、はいはいはい、それで木々についているこのセシウムが流れ出たのかなという、はい、こうどっかに海、雨や風雨にさらされて、うんうん、海洋にこう、流出したかなと、うん、思ったりもしたんですが、どうやら最近の調査によると、うん、もう
へばりついてるんです、
う
ん、
ね、
山の表面にね、
そういう
杉の木が汚染したのが枝が落ちてきて土になっていて、そこにへばりついてるんです。雨が降っても容易には流れていかない。それは幸いな面と不幸な面とありますね。
そうです ね、まあ、海洋汚染という意味では、うん、まあ、幸いであるけれども、
そ
この
ずっとあるっていうか、山に、うん、
これ大変です、
うん、100年経っても10分の1にしか減らないので、
福島は本当に山々が美しい、
うん、7割山ですからね、
うん、ですよね、うん、やっぱりそれがまあそういう状況であるということを知っとくと、
だから林業なんかダメになっちゃってるわけですよね、
はい、
汚染した木の枝落ちてるから、新たに枝ができてるところは汚染がないとしても、福島の山の木はやっぱり商業ベースでは売れないですよね。
あ、そうですか、うん、これなかなかやっぱりいろんな問題が、うん、残されている、はい、ということですね、うん、はい、この後は福島第一原発の廃炉への道伺います。安西育郎さんにお話を伺います。先月ですね、こうニュース、
はい、
福島第一原発の2号機、
うん、はい、
こう格納容器のデブリの、
はい、
まあ、様子が映し出されて、そして、まあ、クレーンのようなもので、
はい、
デブリに、まあ、小石状のデブリに触ることができたと、うん、持ち上げることができたというのが、うん、まあ、ニュースになっておりましたけれども、はい、これはどんなふうに専門家としてご覧になりましたですか。ま
あ、やっと8年経って、持ち上げられるか、あるいは持ち上げられないものもあるとか、
へばりついているデブリは持ち上げられないと、
くっついちゃってね、
はい、
いるとか、まあ、そういうところに8年経ってやっとたどり着いたということで、その性質がどういうものかとか、それを取り出したときにどれぐらい被曝があり得るかとか、そういうことについてはこれから、まあ、ロボットにやらせないといけないので、
はい、
とてつもない高度なロボット技術を誰もやったことないようなものを やらないとい
けない、まあ、開発してそれをの開発をして使わないと、うんうん、とてもじゃないけど取り出せないと、
人間がやったらば被爆がものすごいことになりますからね。
はい、うん、まあ、機械でさええー、なかなかあの高放射線量のところだとカメラなんかが、
うん、そうなんです、
うまく働きませんでしたね、うん、
電子技術も放射線に対してやっぱり、はい、あの壊れたり
すごいことです、ね、
機能を発揮しなくなったりするので
放射線って、うん、そういう影響も及ぼすんですね、
う
ん、
そうです、
はい、うん、まあ、その、原発に対してはそのデブリを取り出すという問題、はい、あの、はい、しかしこの前見えたのはほんの一部で、はい、あのこう、アメリカのあそこはどこでしたっけ、はい、事故を起こしたのは
スリーマイル原発、
はい、うん、スリーマイルとか、うん、それから、うん、ですね、それチェルノブイ リとか
、
はい、こう、うん、この格納容器まで溶け落ちてるっていうのが、うんうん、あのスリーマイルは落ちてないんですよね。
落ちてないです、
あの
そこは抜けてないんです、
はい、
原子炉の底はね、はい、今度は抜けちゃったんです。
圧力容器の中にとどまったにもかかわらず全部は現在も取り出せてないということですね。あの
スリーマイル原発は取り出したんですね、はい、上からね、で廃炉は一応終わったんだけど、はい、10年間で終わったんだけど、はい、今度の福島のはもう 1,2,3 号機はジャブジャブと下に漏れちゃったので、もうとっても大変です。
そうですね、うん、そのデブリを取り出さなければならないという問題、うんうん、それから、使用済み核燃料、
そうです、
これ4号機は何年か前にあれも完了したんですね、うんうんうん、取り出しが
1,2,3 はそうはいかないんですね、はい、
あ、
うん、でしかもちょっと厄介なことに最近日本経済研究センターっていう民間のシンクタンクが、はい、そういうことにどれぐらい金がかかるだろうかっていうのを、うん、あの計算し直して、経産省の計算、それこそね、
大丈夫です
か、それに比べると3倍ぐらい、はい、50兆円なし70兆円ぐらいかかりそうだっていうんで、僕の評価はもっと多分100兆円を超えるだろうと思ってるんですが、
はい、
現場行ってみるとまだ除染してないところがいっぱいありますからね、だから一旦こういう事故が起こると、まあ、安全性の問題に加えて国の経済を揺るがすようなことになるっていうのを覚悟しなきゃいけないということですね。
本当ですね、うん、あの決してアンダーコントロールではなくて、うんうん、ノットアンダーコントロールという、うん、そんな感じですよね。
無責任にアンダーコントロールって首相が言ってみても、はい、科学技術者はそんな簡単な問題だと思ってないんですよね。
そうですね、うん、まあ、誰が見てもコントロール、うん、まあ、全くできてないということですよね、うんうん、はい、うん、さあこれからですね、はい、どうでしょうか、私たちがすべきことというのはどういうことになるんでしょうか、うん、
ね、とにかくこの国がこういう状態の下で原発にエネルギー政策の根幹を頼り続けるなんていうのはもう一回みんな深く国民が考えて、いかないといけないと思いますね、
はい、
うん、まあ、世界一安全な基準を作ったとか言ってるけど、だって実際何が起こってるのかまだよく分かってないんだから、
はい、
世界一安全な基準も何もないので、そういう状況の下で再稼働とか輸出路線を進めるのは、やめた方がいいと僕は深く信じていますけどね。
そうですね、うん、まあ、その輸出路線は、まあ、頓挫、幸いにも頓挫していると、
うんうん、効果不効果頓挫したですね、
言ったら怒られそうですけども、うん、はい、
台湾でもトルコでも、
やっぱりそれは当然のことであるということですね、はい、わ、はいはい、かりました。これからも本当にご専門家としていろいろ出番があるかと思いますが、どうぞよろしくお願いいたします、
は
い、
こちらこそ。
この番組はストロベリーセブン足立病院文具タグ豊田会計事務所のご協力でお届けしました。安西育郎さんでした。ありがとうございました。
どうも。